松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉徳夫先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
2025年令和7年になりました。
ああ、そうですね、
はい、早いですね。
なんて年明けから早いですね。ないじゃないの。
とにかく1年が過ぎるのがいつも早いと思ってますけど、なんか令和になってもう7年かってすごくないですか？
うん、そうだね。年を取ったこともあるかもしれない。
そうです。
年を重ねると1年が短くなるんですよね、はい。それは
不思議ですね、はいはい。
若い時はね、1日は短いんですよ。でも1年は長いって感じるもんらしいんですよ。でだんだんね、年を重ねてくると、うん、1日が長くて1年が短いと、こうなるらしいんですよ。
どのあたりで逆転するんでしょうね。
まあそういうことでね、はい、まあ、こう今日はですね、心の健康、まあ、体の健康の話だいぶしましたので、心の健康の話をちょっとしてみたいと思いますね。
わかりました。
今はね、やっぱりよくストレス社会って言われてますですよね、
はい。
ですから、まあ、どんな人でもストレス抱えてるんだと、抱えてないように思う人でもなんか別なストレス抱えてるんですよね、うんうんうん。そういうこともあってですね、そういうのにどういうふうに対応したらいいのかなっていうことなんですけど、
はい、
まず物の捉え方がね、そのストレスの悩みの種類にもよりますけどね、自分で解決できないことでストレスになってると解決できないんですけどね、はい。まあ、物の捉え方で、例えばですね、すごく喉が渇いてる時に、
はい、
コップの半分の水が出されたとするじゃないですか、
はい。
その時に、あ、コップの水の半分の水が飲めたとして喜ぶか、
うん、
あ、もっと飲みたいのに半分しかないのかよって思うかっていう、
うん、
そういう人によって捉え方が違うんですよね。
違いますね。
だから同じことでもね、要するに、あ、ってこう感謝、まあ、嬉しがる人と、
うん、
逆になんだってそのことに対して俺はもっと欲しいのにとかいう方が先に立つのかね、うん、そういう捉え方って一人で違うんだけど、
はい、
どっちかっていうとそういうのを喜ぶ人の方が心の安定は得やすいんですよね、
うんうん。その方が気持ちもいいし、
そうですね、
もっと飲みたかったって思っただけでそこに、
うん、もっともっとってね、こう人間の欲にはキリがないの で、
がない、ね。
でもしでその人がさらにもう半分水もらっていっぱい乗ったから、
うん、
今度はそこで、ああよかった、いっぱい飲みたかって、またさらにそこ一応感謝する人と、いやー俺はこんなの足んないよって思う人がまたいるわけでしょ、
う
ん、
はい、そうです
ね。だからやっぱりなんていうのかな、やっぱりある程度、うん、まあ、ほどほどを知るっていうかね、
はい、
うん、やっぱりだんだんそういうのもちょっと心の安定からすると問題ありますよね。
そうです。
こう物の捉え方によって、まあ、英語で言うとオプティミスティック、ペスミスティックって言いますけど、
はい、
楽観的にまあ考える人と悲観的に考える人が世の中にはまあいて、うん、どっちかというと楽観的に考える人の方が気持ちは楽なんですよね、うん、それは。
はい、
でそれちょっと性格もあるので、
はい、
そのとか生まれてきた事情とかいろんな事情が性格があるので、一概にこうそれを直せっていうのは難しいんですけど、ただやっぱりね、そういうもんだってことを理解してね、なるべく明るくね、明るくっていうのはポジティブにね、
はい、
物を捉えるようにした方がやっぱり自分にとってもある意味得ですよね。
うん、そうですね。
明るい気持ちで言いますとね、
はい、
医学的な脳の中のね、セロトニンとかオキシトシンとかドパーミンとかいったそういういわゆるホルモンですけど、幸せホルモンと言われているものがあるんですよ、
はい。
そういうのが実際出るんですよね。そういうことによって実際 気持ちも明るくなるし、実際体の中のホルモンも、その幸せホルモンが出て、人間って気持ちいい時あるじゃないですか、そういう時大体幸せホルモンが出てるんですよ。で嫌な時はね、逆にストレスになってで、アドレナリンとかなんか出て、アドレナリンが出ると思わぬ力が出ることもあるんだけど、逆に難しく言うと体の活性酸素なんかが増えてね、すごい体のダメージが強いんで、それがずっと続くとね、免疫なんかも落ちちゃうんですよね。その免疫が落ちると今度は巡り巡ってがんになりやすくなっちゃったりとか、感染症にかかりやすくなったりなんかしますので、やっぱりなんかよく言うじゃないですか、私はやってませんけど、面白くなくても笑いなさいみたいなことを笑い子じゃないけど、わははとかやってるんで、あれ実際やってると、実際問題脳の中がそういうホルモンが出て、実際初めやる笑ってることに意味がなくてもね、本当に幸せな気分になるらしいんですよ。だからそういう心の持ち方みたいなのも結構大事じゃないですかね。
そうですね、やっぱり心と体は密接に関わってますので、心が健康であることがとても大事なんだなっていうふうに感じます。最近先生、私知り合いの若い子なんですけど、3週間ぐらいで10キロ以上痩せちゃった子がいて、どうしたのって言ったら、やっぱり悩みをすごい抱えていて、だから心が元気じゃないっていうのは、食欲もその子はなくなってしまって、で元気出していこうよって話したんだけど、心が健康でないとこんな風になっちゃうんだなっていうのを本当に最近感じたので、
そうですね、多分悩んでると食欲も落ちるんですよね。でだから実際問題、食べるものも食べてないとかね、なって、結果として体重も落ちると、それから多分夜よく眠れないとかね。
あ、眠れないと言ってました。
そうでしょ、やっぱりそうなって、で絶えずで精神的に不安定、かつさっき言うとネガティブな方に行っちゃってるんですよね。
よっぽどそういうふうに悩んだ時って、心療内科とか行った方がいいですか？
そうですね、私は行くことをお勧めしますけどね、それは精神病じゃないので、心の悩みなんで、そういう専門の方にとかね、いいと思いますけど、まずはね、前の人が、その人がね、誰かそういう悩みを聞いてくれる人がいることが大切ですよね。で聞いてあげることが大切ですよね。よく言われてることですけどね、別にそこでサジェッションしなくてもいいんですよ。いやこうした方がいいよとか、まずその人の気持ちを聞いてあげると、言うだけで、その人をお話ししただけで心が楽になるってことは間違いないんで、まず楽にしてあげると、その上で何かもっといい、あこうした方がいいと思えば言ってあげてもいいんだけど、いきなりね、こうした方がいいですとか、それは食事してないからだから食べなさいとかね言っても、それ逆効果なんで、まずその何をこの人は悩んでるのかっていうのね、前の人がね、とか近い人ね、聞いてあげるのがいいんじゃないでしょうかね。それが一番大切ですね。よくね、ここら辺のとこも多いんですけど、リタイアしたからちょっと田舎に来てのんびり暮らしたいなみたいなことで思う人結構多いんですよ。特にサラリーマンなんかね、
思いますね。
でゆっくりして、自分の朝決まった時間に眠りに残されてじゃなくて、好きなだけ寝て、それで好きな時間に飯食って、好きな時に男人だと酒飲んでみたい、で同じ人はそういう人も家事なんかにね、急かされないで、それで好きな時に寝てみたいな、いいなと思ってる人多いと思うんですけどね、実はこれが意外と良くないんですよね。
そうなんですか。
それは1週間ぐらいやるのは悪くないかもしれないけどね、これをねずっと続けるとね、そのこと自身がストレスになっちゃうんですよ。今日何もやることないと、要するに自分の気ままでしょ、でそのこと自身で、今度は気ままだと相手とのペースに合わせることもないから、と逆に言えば、その話してくれる相手もだんだん限られてくるし、それから睡眠もねバラバラになっちゃうし、だんだんねそれから動かないとね、大体人間、そのすごいスポーツマンは別だけど、散歩しろよって言ってもね、ある程度犬がいるとかなんか理由がありゃいいけど、ある程度意思がないとね、毎日毎日はできないですよね。となるとなるべく家にいて動かないとなると筋肉も落ちちゃう、 ということもあるしね、はい、あんまり人と話さないと認知症もだんだんボケも進むというようなことでですね、自分が思っているような理想にならないんですよね。だからよく言われることでもありますけど、はい、やっぱりリタイアして毎日こう一人しか重ねなくなるのはいいことなんだけど、やっぱり自分なりのリズムを作って決まった時間に起きて、例えば散歩をするとか畑仕事が好きだったらやるとか、まあ、女の人だとね、なんかあの趣味のサークルに入ってもいいし、はい、それからまあ好きなあのお花の手入れするのもいいだろうし、まあ、何かねやっているのがすごく大切と思いますね、
うん、規則正しい生活大切ですよね。今年始まったばかりですので今年令和7年も1年間健やかに元気に過ごせますように、またアドバイスよろしくお願いします。ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。